井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日の早速質問に行きたいと思いますが、今日はですね、質問だけいただいておりますので、はい、紹介したいと思います。
はい。
無事課長に昇進しました。晴れて管理職という立場になりましたが、改めて管理職になったことで何が変わるのか、何を意識すべきなのかについてお話しいただけませんでしょうか。はい、というちょっと組織規模もわからない状況ではあるんですけれども、
でも課長になられております。まあ、課長になれたということはね、現場の管理者、経営から現場までの流れの中でいうと、ある程度現場に近い管理者っていうことでですよね、ということで、まあ、おめでとうございますっていうことなんですけども。
そうですね、まずおめでとうございますですね。
じゃあマネジメントって何なのかっていう話なんですけれど、
そもそもね、
で、課長さんの時の課長さんという立場でのマネジメントを語る時に、先ほど言った現場に最も近いで、現場でやってる人を直接管理しなきゃいけない、マネジメントしなきゃいけないっていう立場にいることが最も部長さんやその上の方たちとの違い、つまり経営者は現場というよりはもっと大きな流れ、社会とか業界とかそういう流れでものを考えていかなきゃいけないので、現場っていうところに、まあ、もちろん経営者が降りてこないっていうことじゃないんだけど、直接毎日のように、接している人は、現場の人、実際の作業し、仕事をしている人たちが目の前にいる人たちですということになると思います。
はい。
で、まあ、なんかいつかも触れたと思うんだけど、多くの方が8割以上の方たちがプレイングマネージャーの立場にいて、自分もプレイヤーの一部分を持ってますよという方が多いこともこの課長さんたちにとって特徴的なところかなと思います。なので、いや、どうしても現場での仕事をやっていたことの延長線で、やっぱりご自分の直接の担当もあったりするから、極めてその現場的な発想を中心とした考え方っていうのがどうしても引きずると思うんですね。
もともとね、そこをずっとされてたわけですからね。
一部自分の中にもその仕事が残ってる以上そうなる。で、とはいえ求められることは、その課長さんが求めら、束ねるかっていう、一つのチームが、やるべきことをしっかりとやれてますかっていうことが一つと、それからもう一個は大事なのは、この課はもっと機能するためには何をしなきゃいけないのかっていう次のステップ、未来像みたいなのをやっぱりこう考える立場にいると思うんですね。で、上から今んとこの課はもうちょっとこういうことしてくれよって言われることもあるかもしれないけど、むしろ課長さんはこの方が将来的にさらに部長さんという立場だったり経営陣というような立場にこう昇格されていって、広い視野で物事を考えなきゃいけなくなってくるためにも、ね、次の準備のためにもやっぱり現場感覚、それと日常やらなきゃいけない業務、タスクみたいなのをしっかりやるというテーマだけで終わらせないでほしいなって思うんです。
なるほど、
だからまず、そのしっかりとやらなきゃいけないことをやるっていうことがまずは大きなテーマの一つ。
そこでおけるやらなければいけないことというのは、
この課が求められる機能ですね。
ああ、課が求められる機能ですね。
で、それを分担して会員全員でチームメンバーでやってるわけで、このチームはこの会社から何が求められていて何を果たすべきか、 っていうことがやっぱりこう整理されていなきゃいけないよね。でそれはこの方はどう感じてらっしゃるのかな。
そういうのがまず大前提におけるこの管理職、まあ、課長としての昇進した立場のやるべきこと、まあ、抽象度高くまず整理していただくとそういうことです
よね。そう でもねこの抽象度が高いっていうのはある意味チームの、目標に目的になるわけで、何をしなきゃいけないかの抽象度が高くてもやっぱりじゃあ例えばだけどね、あの会員全員で1回ブレストしようかみたいなこととか、来期に向けて何かこうどうしていくか一緒にみんなで考えようなんていう時にとかも含めて、うんうん、私たちはこの会社の中においてどういう存在であるべきなのかっていうのはやっぱり語られてなきゃいけないと思う。
はいはい。
で多くの場合あんまり語られてないんですよ。
そうですね、日常業務にも埋もれてしまいますしね、
う
ん、
そう毎日
行って、るということ
を、そう毎日行って決められた仕事をやって帰るという日々の 連続なので、やっぱりあの一チームメンバーからすればそこまでの意識ってなかなか持てないとすると、課長さんくらいがかあのチームメンバーに対してそういう発信をしておかないと意識があの定着しないよねっていうことだと思いますね、
うんうんうん、
ちょっと抽象度は上がるんだけどそこは大事かなと。あとはこの抽象の反対でいう具体で言うと一番大事なの、あ具体的なところで言うと一人一人のメンバーがどんな気持ちで何ができっていう特性とか能力とかをどれだけちゃんと把握してあげられるかどうか。だからまずは、メンバーをより一人ずつをちゃんと理解してあげるっていう、この人はこれが得意でこの子は苦手だけどこういうところがあるよねとか、なんかそういうこの能力を持ってるよねとか、そういうのは感じてらっしゃるだろうけど、僕はねあのなんかねあのノートかなんか作って、まあノートじゃなくてパソコン上でもいいんだけど、一人一人について、そういうふうにこう分析したものをね、自分の言語でね表現していくことってとてもいいことだと思うんですよ。
会員各自の、
うん、特性特徴能力みたいなのを、この、A 君はこういう人でこうこうこうこれをやってるけどこうで、この人の将来について自分はこう考える、まあ、よく言う、あの平たく言うと成長課題について私は A 君に関してはこれだと思って、そういうことをね文章にして整理しておくってすごく、
どのように育てていくかの、うん、この教育方針的なものをしっかりと自分で用意しておくと、
そうするとふってなんかタイミングで見るともう一回整理できるのよね。
うん、
あの日頃の感覚値の中でそんなこと分かってますよってなってるだけだと、どうしてもねこうなんていうかあの日々の中でのその意識の濃淡が出ちゃうので、
概念感をねちゃんとして整理しておくということの、うん、そんなことやってる課長さんといいますか管理職の上司の方々は一体どのぐらいいるもんなんですかね。ほとんどいなそうですね言われると。
そうだから評価の時に迷う。
なるほどね、うん、評価時期が来た時にやべえっていう、
そう突然あそうだそうだやんなきゃって言って、最近どうだったかなって思い出しながらやっちゃうっていうね。
ああ、
うん、だからやっぱりこう日頃からでできればその自分の中に、自分しか見ないんだから自分の中に、月に1回それをこうかなんていうのかな追記していく、書き直していくとかああいうことをやっていくと本当はいいですね。
ああそういうことか。
うん、だってもしワンオンワンなんてやってるとしたらまさにワンオンでやることはこれだから。
だからそういう意味で言うと全体としてこの課が改めて何の役割だったり何の、まあ、組織的な立場全体における価値があるのか役割なのか機能なのかというようなことを改めて再度、まあ、語り認識し合うという、こう課としての全体の話と、一方で各構成員であるメンバーたち各自一人一人がどういった特徴、まあ、個性、強み弱みもですかね、いろいろなものを備えているのかというのを把握し、彼らをどう育てていくのかという教育方針みたいなものも自分の中でしっかり言語化しておくと、
はい、
いうことがここで言っているその課長というところで問われている人の役割であると、
うん、まず最初のね、うん、でそのでその求められている役割機能に対して今のメンバー構成で どれだけ成し遂げられているのかっていうのは合わせ分かると思うので、
あ、そのいわゆる理想像というか、かの役割、定義したものに対して現実どうなんだと、
そうそう、ちょっと今年新入社員、ベテランが辞めて新入社員になっちゃったからこの分の手薄だよねとかっていう感覚が分かると思うので、
うんうん、
そこから何をすべきかっていうその課題感も出てくるでしょう。
なるほどです、
うん、だから そんなことです。それともう一個ね、やっぱりこう、これからの成長発展みたいな、あと将来に向けてもっとより良くなるためには何をしたらいいのかななんていうことは、まあ、それは ある面では効率みたいな面なのかもしれないし、逆に言えば精度のアップとかね、なんかそういうことなのかもしれない。その仕事によっては違うと思うんだけど、やっぱりもっと強いチームになるためにはどうしたらいいかっていうことは考えておいた方がいいだろうなと。で、じゃあそのために今から何をしなきゃいけないかなっていう、またこれも課題っていうのが見つかるよねということで、マネジメントはね、経営者から現場の課長さんまで含めて全ての人に私がいつも言ってるのはやっぱり課題設定ですよっていう肝の一つとしてる、ね、なので、じゃあ現場の課長さんはどういう課題設定をするかというと、今言ったようなこと、現実的に維持ちゃんとやっていかなきゃいけない、維持継続しなきゃいけないことは求められる機能と現状っていう意味で、会員一人一人をちゃんと焦点を合わせて見ておくということと、うん、それからでももっとせっかく責任者になったのでもっと良くしたいなと思ったらどういう課題がありますか、これも課題、
はいはい、
っていうのは両方向から課題感を考えていくといいんじゃないかななんて思うんです。
結構
って言いながらね、これって言いながらって否定しちゃうわけじゃないんだけど、とはいえ日々の仕事の、ね、しているとあたふたというかもう忙しいとかの中で忙殺されていく部分もあるので、
そんな暇ねえよっていう心もねありますからね。
ある。だからこそ余計言いたいのは、月に一度は今のことをやってみましょう、ね、
意識をして、
でそうするとやっぱりこうマネージメントする立場のなんていうのかな、マネージャーとしての成長にもつながるし、
はいはいはい、
っていうことですね。
まあ、でも確かにそのポジションになって課というもの全体をそういう目線で見る、そして実際に思考して動いて行動して巻き込んでみるっていうことをすることでしか課長としての自分自身の成長ってないですもんね。
そうなんだよね。で、そうやってるうちにね、自然とね、関連部署っていうのが目に入ってきてね今まで以上に、
ああ、
うん、あれか、あそことの連携ってこれっていいのかみたいなことも思い出す。だからやっぱこう視野視座が高まっていくっていうためには、今言ったようなことをやっていくと訓練になりますねっていう感じかな。
ということですね。今回ね、改めてこの課長とは何だみたいなね話を逆に質問いただきましたので、抽象度が高い話もできたんでね、
はい、
逆に整理ができたんじゃないかなというふうに思いますので、ここからまた今度は踏み込んで具体の話とかありましたらね、それはそれでぜひお寄せいただけたらと思っております。
はい、
いいですね。たまにはそもそも組織マネジメントって何ですかぐらいの話戻るね。そ
う
そ
う
そ
う、本当にこうぐわーっとした概論だからね、これ。
はいはい、いや、たまにはこういう話もなんか改めてしていきたいですね。
はい、
ということで今日のところ終わりたいと思います。南先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。